一般質問。河川の適切な維持管理。永田隆久議員、新生三重、亀山市選出。質問。三重県民力ビジョン行動計画、仮称最終案では、土砂堆積により機能が低下している河川の適正な維持管理を行うとされています。現在、堆積土砂については、どのような方法で、どれぐらい撤去しており、どれぐらい残っていますか？また、今後の撤去目標量をお伺いします。回答。堆積土砂対策のうち、県の事業として行う方法には、河川の維持管理による方法と、河川の改修工事に合わせて行う方法があり、平成20年度から22年度までの3年間で約70万立方メートルを撤去しました。今年度末の堆積土砂は、台風等による新たな堆積もあり、195万立方メートルになると推計しており、引き続き計画的な撤去のための予算確保に努めます。写真、堆積土砂撤去後の河川。写真終わり。その他の質問事項。自然災害に強い地域づくりほか。三重産業振興戦略の方向性。水谷隆議員、自民未来、いなべ市、いなべ郡選出。質問。日本経済は円高による産業の空洞化などが懸念されており、そのような状況下で、県として何ができるのか、難しい局面を迎えています。知事は11月18日に開催された第1回三重産業振興戦略検討会議で、企業の肌感覚に近い使える戦略をまとめたいと意気込みを示されたようですが、会議での意見も踏まえた今後の検討の方向性について伺います。回答。検討会議での意見交換を踏まえ、成長産業、立地環境整備、海外展開、内需振興、中小企業、人づくりなどの政策テーマが見えてきました。今後はテーマごとの分科会でさらに議論を進め、企業の肌感覚に近い、そして具体的なプロジェクトが動き出す戦略を目指して検討を進めていきます。その他の質問事項、障害者支援ほか、南部地域活性化プログラム、藤根正則議員、新生三重、熊野市、南室郡選出。質問、来年度の組織改正では、現在の東紀州対策局は、南部地域活性化局に改編され、東紀州の振興は、南部地域活性化プログラムの中で取り組まれるとのことですが、県南部という広いエリアの活性化にあたっては、同じ課題でも地域による温度差や取り組みの方向性も違うと思います。南部地域活性化局では、各地域の振興と東紀州の振興をどのように進めるのですか？回答。プログラムの展開にあたっては、県があらかじめ方向性を示すのではなく、対象地域の市長が中心となり、それぞれが直面する課題とアプローチ方法を示していただいた上で、支援する仕組みを作っていきたいと考えています。東紀州地域振興は、取り組みの柱の一つとして位置づけ、引き続き後退させることなく対応していきます。その他の質問事項、紀伊半島大水害からの復旧・復興ほか、中山間地域における公共交通の確保と名勝線の活用について、青木健純議員、自民未来、津市選出。質問、中山間地域の公共交通の確保は、買い物、通勤、通学、通院など、生活全般に関わる課題ですが、具体的な対策も含め、どのように 考えているのかお聞かせください。また、沿線住民にとって欠かせない社会基盤である名勝線について、復旧作業を着実に進めるとともに、地域の振興に生かしていくため、どのように取り組もうとしているのでしょうか。回答。公共交通の維持、確保には、地域住民も参画し、取り組んでいくことが必要です。今年度、国や市、町、交通事業者や住民による新たな協議会を立ち上げ、バス交通のネットワーク化の取り組み等を進めています。名勝線は、津市、JR 東海と復旧に取り組んでおり、津市が進める地域振興策等を支援しています。写真、JR 名勝線、写真終わり。その他の質問事項、三重の医療問題ほか、災害と人権をテーマとする人権啓発の取り組み、小島智子議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問、東日本大震災の発生後、根拠のない噂や偏見、ストレスなどから多くの人権侵害が起こっています。県においては人権啓発推進のための様々な取り組みが行われていますが、東日本大震災以降、災害と人権の視点で行った取り組みがあればお聞かせください。回答。県人権センターや津県民センターで災害と障害者などをテーマに講座を開催したほか、放射線被曝の風評被害対策として、FM 放送による啓発を行っています。今後も災害時における人権尊重の重要性も踏まえ、様々な人権課題に係る啓発に取り組んでいきます。その他の質問事項、特別支援教育ほか、鳥羽高知ダムの整備、中村金一郎議員、自民未来鳥羽市選出。質問、鳥羽市内を流れる鴨川の洪水被害軽減のため、県が事業主体となり、支流の鳥羽高知川に鳥羽高知ダムを建設する計画が進められてきましたが、ここに来て工事の進展が不透明になり始めてきています。鴨川の河川改修は、ダムを作ることを前提に進められてきており、大雨のたびに流域住民は不安を感じています。現在の工事の進捗状況をお聞かせください。回答。鳥羽高知ダムは河川整備計画の中で治水対策として位置づけられていますが、現政権による政策転換により本体工事に着工していないダムについては、国が示した基準に基づき、検証作業を行うことになりました。現在、検証作業に取り組んでおり、その結果を踏まえ、速やかに行動していきます。その他の質問事項、漂着ごみ対策、ほか、石油コンビナートの防災対策、稲垣昭義議員、新生三重、四日市市選出。質問。県では毎年三重県石油コンビナート等防災計画を改定していますが、東日本大震災以降、独自の津波浸水予測調査やコンビナート事業者に対する状況調査、事業者と関係行政機関による懇談会などが行われています。これらを踏まえ、コンビナートの防災対策に関して、新たな取り組みが必要なポイントと、各地区で異なる課題への対応について伺います。回答。調査の結果、各施設とも法令基準は満たしているものの、多くの事業所で津波対策が取られていないことから、津波対策に重点を置き、関係者と協議を行い、防災計画の見直しを進めます。また、四日市コンビナートは、それぞれの地区の特性に応じた対策が必要であるため、四日市市とともに、地域住民や事業者、行政が緊密に連携を図り、 防災対策を進めていきます。その他の質問事項、新エネルギービジョンの策定ほか、三重県農政の方向性、永田正美議員、自民未来四日市市選出。質問、農林水産省の試算によると、TPP 参加により、国内農業生産が4兆1000億円減少するなど、農政は転換期にあります。県ではこれまでにも集落営農や地産地消など、三重県らしい施策を推進し、一定の成果は出ていますが、このピンチをチャンスにして、これからの三重県農政の方向づけをすべき時期にあると思います。知事の農業に対する考え方をお聞かせください。用語解説。環太平洋パートナーシップ TPP 協定。アジア太平洋地域において、すべての物品の関税撤廃をはじめ、投資や知的財産、政府調達等の非関税分野や労働等の新しい分野を含む高い水準の貿易自由化を目指す国際的な経済連携協定。シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、およびマレーシアの9カ国で交渉が行われている。解説終わり。回答。消費者ニーズに即した産品やサービスの提供ができるフード作りを目指すプロジェクト。獣肉活用の観点を加えた獣害対策。地域資源を活用した新しい地域ビジネスなどを促進するとともに、これら産品等の戦略的情報発信に取り組むことで、売れて儲かる三重の農業とともに、持続力のある地域農業の実現につなげていきます。その他の質問事項、エネルギー対策ほか、AMIC、コード・オブ・ザ・イノベーション・センターの中小企業支援機能強化、田中智也議員、新生三重四日市市選出。質問、ものづくり中小企業の支援について、現行の AMIC の持つ機能を生かし、より効果の高い成果を上げていくためには、これまでの知識集約、研究開発集約型の産業構造転換のための拠点としての機能に加え、ものづくり中小企業の支援拠点としての機能を強化する必要があると思います。県の考えをお聞かせください。用語解説。AMIC、コード・オブ・ザ・イノベーション・センター。コード・部材、高い機能を生み出す部材に係る最先端の研究開発や中小企業の課題解決支援、人材育成などに取り組む拠点として、平成20年3月に、四日市市塩浜町に整備。最先端の研究開発や講演、セミナー等を通じて、地域の企業が国内外の大学、研究機関など異なる分野、組織の技術者と交流し、地域発の新たな価値、イノベーションを生み出していくための拠点。解説終わり。回答。幅広い産業に活用できるコード部材を活かし、AMIC を最大限活用すべきと認識しています。今後、産学官連携による共同研究の促進、グローバル化に対応できる人材を獲得するための仕組みづくり、より効果的な情報発信などを進めることにより、中小企業の新たな技術連携や共同研究、販路開拓につながるよう取り組んでいきます。写真、AMIC、高度部材イノベーションセンター。写真終わり。その他の質問事項、用語共有の配置基準ほか、財源確保策としての、県有財産の利活用、山本勝議員、自民未来、 桑名市桑名郡選出。質問。知事は財政調整基金残高の大幅な減少により、平成24年度の財政状況は一層深刻な状況にあるとの認識から、平成24年度の予算編成にあたっては、基金の有効活用や、県有財産の積極的な売却など、あらゆる財源確保に取り組む方針を示されました。平成24年度当初予算において予定している、三重県土地開発基金の有効活用額と、県有財産利活用額を伺います。用語解説。財政調整基金。地方公共団体において、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てておく資金。解説終わり。回答。平成24年度当初予算の編成にあたっては、あらゆる財源確保に取り組んでおり、三重県土地開発基金についても最大限活用したいと考えています。県有財産については、インターネットオークションの活用による積極的な売却や貸し付けなどの手法も検討し、おおむね1億円の収入を目標としています。その他の質問事項、長良川河口堰に対する知事の所見ほか、学校における避難所運営の備え、日置正信議員、新生三重、いなべ市、いなべ郡選出。質問。東日本大震災発生後に出された国の方針により、学校は災害発生時の重要施設として、より明確に位置づけられましたが、実際は避難所としての備えが十分に整っておらず、早急な対応が必要です。避難所としての施設強化や備品の整備とともに、その場で取るべき行動を具体的に示した避難所運営マニュアルの学校版を作成し、各学校の対応を支援すべきです。回答。適切な避難所運営のため、平成24年度中に避難所運営マニュアル策定指針の改定を行うとともに、学校関係者をはじめとした避難所運営組織の構成員を対象に防災リーダーを育成し、避難所運営の体制づくりを支援します。今後も学校を避難所とする場合の運営について、教育委員会と連携した取り組みを進めます。その他の質問事項、未来を築く子どもを育む取り組み、ほか、県民の生命と健康、生活を守る各種基金事業の継続を、中川康弘議員、公明党、四日市市選出。質問。国の制度に基づく医療や介護の充実、子育て支援強化などに対する基金事業の多くが今年度限りで終了しますが、市長や多くの関係者から継続が求められています。来年度以降の継続を国に対して強く働きかけるべきと考えます。回答。国へは予算編成に関する提言活動等、あらゆる機会を通じて、平成24年度以降の継続や制度の確立、恒久的な財源確保を要望してきていますが、今後も引き続き積極的に要望していきます。伊勢総合庁舎整備工事、中西勇議員、みんなの党松阪市選出。質問。県は三重県建築基準条例第6条違反であることを計画時点から認識していたのではないですか。対策工事ではなく、隣接地買収の選択による支出は、県の法定義務を超えた過大対応であり、税金の不適切使用にあたると考えます。回答。設計当時、違反はないと判断していましたが、工事中、隣接地の建物に変状が発生し、ボーリング調査の結果、 平成22年3月ごろ、道場に抵触する状態と認識しました。庁舎整備に際し、その時点での対応は適切であったと考えます。